囲碁が薮田秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。薮田秀幸の麦わら帽子の時間になりました。まあ、昔からですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。まあ、これはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通りに巡っていきますということでございますね。まあ、自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、とても幸せだなと。ということなんですね。まあ、自然に感謝ということでございます。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます。FM ウィング、このスタジオに生放送、ライブでお送りをさせていただいております。今日もですね、ミキサーはかなえさんにやっていただいております。いつもありがとうございます。うなずいて。はい。拝んでます。ありがとうございます。この番組に当ててですね、お便りメッセージなどいただければ嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com。ファックスの方が 0155-24局の6699。こちらまで。お寄せいただきたいと思います。まあ、ここ最近のね、まあ、近況ですが、まあ、昨日ですね、結構こう雨風ということで、まあ、そこらじゅうこうぐちゃぐちゃになってですね、冠水してるところもあったということで、まあ、ちょっとこうね、農家的には心配事がまた一つこう増えたなという感じでございますね。あと、まあ、昨日はですね、ちょっと、愛国神社の、ちょっと会計の仕事をさせていただきまして、いろんなこう、お守りだとかね、御朱印だとか、そういうものの、いくらこう、需要品が、いったか出たか、あるいは在庫がどれぐらいかというのをね、ちょっとこう、私一番苦手な仕事なんですけど、それをこうさせていただきました。で、まあ、こういうね、コロナの時期ではあるんですが、愛国神社にですね、御朱印をお願いしますということで、735人の方が来られてるということでね、ちょっと、なんだったかな、GoTo トラベルか。それの影響で5月が、まあ、ほぼなかったということだったんですけど、まあ、順調にね、ご参拝にこう来ていただいてるな、ということを、まあ、読み取ってみんなでよかったよね、と。ということで、また個人運営励まないかんねえということで、みんなで慰め合っておりました。あと、まあ、昨日はね、午後から、若い方が、自然栽培の勉強したいということでね、うちに来られて、まあ、2時間ぐらいだったんですけども、いろいろこう、話をさせていただいて、なんかこう、すごいこう、興味を持ってもらえてよかったなという感じでね、時間を過ごさせていただきました。今日もですね、素敵なメッセージを、いただきました。いつもありがとうございます。栗金利さんですね。いつもありがとうございます。読ませていただきたいと思います。この冬は結構雪が降りましたが、点々。1月に入ってからの降雪で、小麦、ニンニクは大丈夫なのかな、と気になります。ありがとうございます。まあ、そうなんですね。正月明け、元旦雪がなくって、まあ、どうなのかな、というところだったのですが、雪をいただきまして、布団代わりにね、防寒、断熱材ということでね、雪をこう被りまして、いい感じで行ってたんですよね。まあ、ところがどっこいでですね、昨日の雨でですね、水没して凍ってしまったということで、まあ、昨日、近所の地域の農家の方が言われてたんですけど、小麦ダメじゃないかと。なんでですかって水もらってよかったんじゃないですかって言ったら、その根っこが、水が下に落ちないで、その溜まった水が凍ってしまってですね、小麦が凍結して死んでしまうということを言われてました。ま これはこれでまた心配やなということでね。うちらのニンニクどうなのかなということで、まあドキドキ状態ですね。まあこれは春になって雪がなくなって、ニンニクが成長してくれるのかどうじゃないのかというところがですね、非常にこう気になるところでございますね。続いて野菜も根が張っているようですし、そうなんですね。まあこの時期大変ですね。家計に響くかもしれませんね。1月の雨も珍しいかもしれませんね。随分と、雪が溶けましたが、土は出てないのかな、これと書いていただきました。まあ今日ちょっと見かけの方にね、行ってたんですが、一部こう畑の土がこう見えてるとこあったんですね。これはちょっとまずいぞという感じでございますね。ただまあ、例年に比べるとちょっとこう気温がね、高めなんですが、またなんかこう寒波が来るということで。まあ常にご心配事は、買えない状態でございますね。まあ、家庭菜園やられてる方もですね、こう、例えばね、越冬のこう球根だとかね、まあそういうもの、ちょっとこう心配事がいろいろこうあるんじゃないかな。あと、まあ、春はいつからやればいいかなとかね、まあいろいろこう、考えるところがあるんじゃないでしょうかね。それでは今日の一曲目いきたいと思います。こちら。
Cause we get around in my generation. These things do it all. Cause we're in my generation. We might die before we get old.
ジェネレーション聞いていただきました。まあ、皆さんですね、よくこう耳にするかと思うのですが、ここ5年ぐらいですね、SDGs という言葉を聞かれたことがあると思います。アルファベットでそのままなんですね、SDGs、SDGs ですね。で、私はちょっとこう、申し訳ないけど、こう興味がなくて、ほとんど見てなかったんですが、ちょっとお誘いをいただきましてですね、明日その、研修会どうって言われて、で、まあこういう時期ですから、リモートの研修会なんですけど、その主催と講師やられる方が、健康サイエンス6の生徒さんで、すごいさんという方なんですね。で、まあ在家のアテンドとかこうされてる方で、で、まあお誘いいただいたので、ここはちょっとこう、 今まで興味なかったごめんなさいですけども、いや、いいチャンスやから行こうかなということで、予定をしております。まあ、SDGs って、5年前に国連サミットっていうところで、多くの国がですね、賛同してこういうふうにしていこうと。要は、今ある公式をもっと良くしていこうということで、いろんなこう決め事をされたんですね。で、その中身が17項目あるんですが、とてもいいことばっかりなんですね。飢餓をなくそうとか、エネルギーを大切にしようとか、水とかね、トイレの問題を解決しようとか、健康とか福祉の問題、ジェンダーの問題、法定をなくそうとか、働きがいがある生き方をしようとか、街づくりとか、産業とか、平和にしよう、あとパートナーシップとかね、陸の豊かさ、海の綺麗さ、まあそういうことでこう歌われていてですね、もういいことづくめなんですね。で、まあ私たちにできることは、多分皆さん普段からやられてると思うんですけども、水を汚さない、ゴミを減らす、不要なエネルギーは使わないとかですね。まあ、それぞれあると思うんですよね。で、実はこの日本の国もですね、この SDGs に対して、4000億円というお金を、提供しております。で、4000億円っていうと、国家予算が100兆円、100何兆円だったと思うので、0.4 兆円ですね。これかなりの比率になります。で、国連に対しても、確か、40億ドルとか、日本の国が出してるので、合わせて1兆円ぐらいですね。まあ出してるということになるわけですね。国家予算の 1% を、国連関連に使ってる。多分もっとこう使ってると思うんですけどね。もうちょっとこう、関心を持つというか、我が国もこう国民に対してもっと説明してくれてもいいかなというふうに思うのですが、ほとんど説明はしてくれないので、やっぱり自分で勉強さないかなということになるわけですね。で、まあ、明日ちょっとこう楽しみにしててですね、いろんなこう勉強できたらなというふうに思っております。で、まあ、いろんな考え方があってですね、まあ、どういうふうに進めていくというようなことが、検討されています。で、その中で、ちょっとこう今までと違うのは、国がお金を出してですね、これを進めると。いうことももちろんありなんですが、今ある会社、企業、まあ、これがですね、普段仕事をしながらこれに貢献をしていくというシステムを構築するということも言われてるんですね。で、これは、まあ、どういうふうにこうされていくのか詳細はわからないんですけども、今までと違う、その動きを、国、それから企業、そして、国民、民族がやるというね、ちょっとこう、非常にこう興味のあることなんだなというのを恥ずかしながらですね、先日、ようやく、見るようになりまして、こう知ることになったんですね。で、これからちょっとこう、いろいろ、教えていただきながら勉強をしてですね、またこう、お伝えできることがですね、皆さんにあると思うんですよね。で、まあ、それが、また、こう、ネタができればですね、お伝えしていきたいなというふうに思うんですね。で、まあ、参加する、まあ、お国の具体案とかですね、まあ、その計画とか、これから詳細がですね、どんどんこう出てくると思うんですけども、お、これはというようなこともまた出てくると思うんですね。そのことが出てくればですね、またこう、お伝えできればなというふうに思います。それでは、曲、いきたいと思います。こちら。 はい、悟りパート2聞いていただきました。今週の金曜日の、午後からなんですが、ちょうど1年前ですね、去年の3月、東京農業大学校というのがございまして、そちらでですね、自然栽培の、講演をさせていただく予定だったんですね。で、それがですね、コロナでということで、コロナ禍ということで、3回延期になりまして、で、その後、リモートでという話もあったんですが、ずっとこう中止になったりで、ようやく1年後、今度の金曜日、19日ですね、リモートでやらせていただけるということに至りました。で、まあ先日ですね、12日、そのリモートがうまくいけるのか使えるのかと、資料のこう提示ができるのかというのを、予行演習をやりまして、すべて問題なく、滞りなくですね、準備ができております。で、ちょっとこう驚きだったのですが、まあそれがね、概略というか、ハード面の話で、中身はどうなんだろうかというところには、今まで全く触れられてなくって、それに関係している農学博士さん、ドクターさんがですね、4名くらいおられるんですね。で、資料も1年前から出してますし、プレゼン用の、スライドもお渡しをしておりますが、旅行演習の時にですね、肥料は使ってるんですよね、ということをこう聞かれまして、あ、資料見てないんだ、自然栽培ということも認識してないんだな、ということで、ちょっとこう、びっくりしたんですよね。本数を見ておられないな、ということで、まぁ、あ、ちょっとこれは、まあ、やらせていただく部会そのものはですね、農薬部会という私の立ち位置ではありえない部会なんですが、そこでの扱いなんですよね。で、全く真逆の話をするので、これはどうかなと。ガス抜きになるか、それか蓋されて、なんかこう、ね、ノーコメントって通り過ぎるかというところで、まあそれはそれでちょっとこうね、ワクワクして楽しみなんですよね。で、まあ、おととしの春に、このうちのですね、自然栽培の体系は、まあ、完成をしてるんですが、まあ、日々アレンジをしながらですね、徐々にこう進化をしてるんですね。で、過去、自然栽培のそのお話、レクチャー、あるいは講演、これをですね、もう何十回、まあ、100回以上やってると思うんですけど、させていただいております。で、まあ、この番組で、あえてまたするような話じゃないんですが、ちょっとこう、ダイジェストでですね、3回ぐらいに分けて、ちょっとこう、やってみるかな、ということで、考えてきました。で、自然栽培は何ぞやという話になるんですが、このところですね、Facebook とか SNS で、タイトルが自然栽培なんとか、自然栽培で楽しく暮らそうとかですね、新しく生活を自然栽培でやろうだとか、そういうタイトルの、グループがですね、数多く出てきてるんですね。で、まあ、それぞれやられる方の、定義は様々で、まあ、その方が自然栽培といえば自然栽培なんですけども、まあ、うち、ヤブタファームでね、完成させた自然栽培の中身と、いうことを取り上げてですね、ちょっとお話できたらな、というふうに思っております。で、まず最初にですね、自然栽培。それ以前に、自然はなぜ成立するのか、というところに、こう、頭をね、持っていってほしいんですが、道路脇に生えている草。誰も肥料やってないのに、毎年生えてくると。で、それが国道であればですね、開発局が刈り取るんですね。で、刈り取った草は収集車がゴミとして持っていくと。要は持ち出しなんですね。マイナスマイナスばっかりでプラス何にもなし。じゃあそこは草生えなくなるのか。草生えるわけですよ。で、まあ聞かれてる方にですね。じゃあそれどうして草生えるのって聞くんですが、 まあ、ほとんど返事はちょっと難しいんですよね。え、なんでって言われても、そう生えてくるからとかですね。あるいは、こう、庭にですね、リンゴの木があって、毎年森で食べます。近所にお裾分けをします。肥料もやらない、剪定もしない。取って食べるだけ。来年、そのリンゴの実は、つくのかって言ったら、ちゃんとつくわけですよ。なんで聞いても、さあ、というところなんですね。で、まあ、これはですね、すべて、土の中に、仕組みができてるわけですね。道路脇の草も一緒です。土の中で彼らが根っこを伸ばして、根っこが何かをいただいてるということですね。ただ、肥料をやってくれる人はいないので、じゃあ、誰がやってんのという話なんですが、ここはですね、地球の歴史を見ていくとですね、ほとんどこの地球の歴史の大部分を占めているのが、実は微生物。菌なんですね。で、結論を言うと、植物、彼らはですね、土の中で菌から何かをもらっていると。あるいは、植物は菌に何かを与えている。まあ、お互い双方の関係でですね、うまくやっているということなんですね。で、これさえ分かればですね、もう自然栽培の仕組みは手に取るようにこう分かってくるわけですね。で、これをですね、最初にイメージできるかできないかっていうところが、この自然栽培を理解できるかという機能になるわけですね。で、一番邪魔するのは、農業知識がね、やっぱり邪魔をするんですね。そんなに肥料やって耕さなできへんやろっていうのがあるんで、なかなか、理解できなくって、私、いろんなところにね、情報公開するんですけど、ふざけるなとかね、なめんなよとかね、あ、言えんわ、そんな話とか、結構ね、ひどいこと言われるんですけど、もう慣れてきて、まあ、普通に、あ、そうですよね、ぐらいで、こう、かわしとくんですけどね。まあ、これからね、始まる、東京農業大学校での、こう、講義、ちょっとこう、講演がね、楽しみかな、という感じでおります。メールをいただきました。ありがとうございます。コーヒー牛乳さんですね。いつもありがとうございます。言いましていただきたいと思います。矢蓋さん、花江さん、こんばんは。今年前役41数えです。そうなんだ。これはお祓いしますかね、っていう感じですね。最近たまに矢蓋さんの野菜食べたいな、ふと思います。ありがとうございます。株の丸かじり、トマトも、今日も放送頑張ってください。質問。矢蓋さんは冬場野菜、加工された野菜、瓶詰めなどを食べるのですか？コーヒー牛乳はキリギリスって書いていただきました。ありがとうございます。私あんまりね、冬場野菜とかこう食べないんですけど、加工品はもちろんこう食べておりますね。ポテトサラダとかね。そういうものをこう食べてますけど、画像を添付していただきました。お、素敵な、こう、多分、春、初夏かな、風景画ですね。素敵な絵をいただきました。もう一枚ございます。見せていただきます。今度は、これは、朝顔ですかね。あ、お、かなえさん違うやろう。何言うてんのみたいに怒ってますけど。はい、申し訳ございません。ちょっと頼むのね。わかりませんでした。コーヒー牛乳さんからメッセージと美しい絵を2枚いただきました。ありがとうございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。 対処するわけですよね。で、それはそれで、まあ、収まっていいのかな、ということになるわけですが、果たしてそれを食べる人間がどうなんだろうか、というふうにこう考えた場合ですね。長期の慢性的な結果が今であるというふうに言われています。非常に我が国は病気の方が多い、疾病率が高い、癌の発症が 50% 以上、あるいは、幼児、子供の、例えば糖尿でインスリンをね、3歳児からもう打っているとだとか、まあそういうことが、まあ多発とは言えないですけど、正確な統計がないので、わからないですけども、そういうことが起こりうるということですね。まあ簡単に否定はできないので、ちょっとこう難しい話なんですが、そういうことが起きてきますよ、ということになるわけですね。で、まあ言いたいのは、やはりこう自然を、見て学べというふうにこう言われております。紀元前400年、もうすでにですね、医学の祖と言われるヒポクラテス先生、16の誓いというのを出してるんですね。で、その16の中に半分の8つが食べ物のことなんですね。例えば、食を知らない者が病気を治せるはずがない。病人に食べさすと病気を養うことになる。食べ過ぎは火の食事だとかね。そういうことがあるわけですね。まあ、ほとんど、食にまつわることです。あとは運動とか排泄とか。まあ、そういうことが言われてますけれども、この食。これをですね、真剣に考えていかないと、我が国の将来、子供たちの、未来も危うまれるということが言えるんじゃないでしょうか、というふうに言われております。それでは曲いきたいと思います。こちら。 So Far Away 聞いていただきました。シネダラのね、話を、まあ、二つね、させていただいたんですが、まあ、なんとなくこう、分かったよということになると思うのですが、要は植物の猫と微生物がうまくやっていけばいいんやなと、人間は余計なことすんなと、いうことやなというところにこう落ちるわけですね。で、まあ、それはそれでこう、いいんですけども、それで生活できるのかという話にすぐこうなるんですよね。で、まあそうなると、ということで、まあ今まではですね、こう世間では自然栽培はもう変態がやるぐらいのですね、基人変人がやる農業だというふうにこう言われてたのですが、まあ、おととしの春ですね、うちで、奇跡が起きたんですね。私はもうこれは奇跡やなというふうにこう思ってるんですけども、まあそれは何かって言いますと、結論を先言うと、自然栽培でありながら通常栽培の収穫量を超えることができるということが分かったんですね。何それっていうことになると思うんですけども、肥料をたっぷりやるとですね、生えてくる草があるんですね。家庭菜園やられてる方はご存知だと思うんですけど、赤座というね、草があるんですね。最初はこう可愛くてほうれん草ぐらいの感じなんですが、最終的にはですね、末が作れるぐらいのぶっとい大木になるんですね。高さ2メーター超えたりとかですね。まあそういうのがこう入ってきて、もう死にそうになるんですけども、これはですね、窒素肥料、窒素分がなければ生えてこないという認識だったんですね。で、うちは自然栽培15年やって、この草は過去死ぬほど生えたんですが、自然栽培に移行してから1本も生えなかった。ということだったんですね。ところが、植物の根っこの微生物を豊かにするために、光合成細菌を自分で培養して、ドボドボッと巻いたらですね、この草が出たんですね。ということは、土の中で何かが起きたということを確信したんですね。で、その年はですね、ほうれん草だとか小松菜だとかカブだとか大根だとか春菊だとかいろんな作物、これを6回、同じ手法で光合成細菌を与えながら反復試験をやりました。で、その6回全部成功しております。で、これでこう確信を得たわけなんですね。で、さらに去年はですね、若手の自然栽培農法家さんからヒントをいただきまして、そこに必要な菌を集めるんですという話をこういただいてですね。じゃがいもならじゃがいもが好きな菌をそこに集めればいいのか。そうです。その通りです。ということになってですね。じゃがいもに与える光合成細菌は、じゃがいもを使って培養すれば、これはいけるなというふうに思ったんですね。で、それでこう減らしていただきました。で、通常ですね、メイクイーン、男爵メイクイーン、メイクイーンですけども、一旦あたりの収穫量は多くても3トンというふうにこう言われております。で、それをうちでこう試験をやったんですが、計測した結果ですね、150%、10R あたり、一旦あたり4トン半取れるということが分かりました。いや、これはすごいよね。こう地球の際を救うよね、ぐらいの、話なんですけども、これぐらいの結果がですね、出ます。で、例えば大根でもですね、1本2キロ超えたりと。2キロとも片手でなかなか持てないぐらいのものですね。で、カブラもこう巨大化したりとかですね、白菜かな、小松菜とか白菜とかなんかありますけど、1株で 1.7 キロとか。まあ、そんなことになりました。普通は肥料をやってもそこまでいかないですね。花咲かしてしまったり、終わってしまったりとかいうことがあるんですが、自然栽培の場合、いけるわけですね。まあ、日数はもちろんかかるんですけど、まあ、これはすごいな、ということで、まあ、結論を出しております。ただし、世間でこれを取り上げてくれるところは、皆無でございます。まあ、過去ですね、公的機関に7回、試験の依頼をしましたが、すべて断られました。まあ、今回ですね、金曜日、東京農業大学校でこの講演をさせていただきますが、 農学博士さんたちが4名おられて、果たしてどんな反応を示されるのかなというところが、ちょっとこう、私には楽しみな部分でございます。ちょっと面白いなということでね。また、結果を報告したいなというふうに思います。メッセージいただきました。ありがとうございます。クリスターさんですね。ありがとうございます。お話しいただきます。ヤブッターさん、ミキサーのカナエさん、こんにちは。先日の雨の翌日の仕事には、行きも帰りもタクシーを使いました。すごいですね。これは大変なことでしたね。職場まではそんなに遠くないのですが、クリスタルは、容疑者が悪く、あの路面状態だと転倒のリスクがあると思い、タクシーをお願いしました。いや、これは賢明だったんじゃないですかね。タクシー代をきちって転んで怪我したら大変なので、早く春になってほしいです。クリスタル。って書いていただきました。いや、これはタクシー使ったのは賢明だと思いますね。これ多分ね、怪我したら後で、いやー、あの時タクシー使っててよかったなと、もうすっごい後悔すると思うんですよね。それがこう、見えたからクリスタルさん、タクシーさんね、こう呼ばれたんだと思いますけど、いやー、賢明やなと、私やったらどうしてるかな、お金ケチってタクシー呼んでないような気もしますけどね。いつもありがとうございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。アメージングラブ聞いていただきました。まあ、ガラッと話は変わるんですが、マイナンバーカードが交付されておりました。もうずいぶん前になるんですけどね。私はちょっと個人的な、こともあって、交付受けておりませんでした。で、税務申告だとか、諸々の関係があってですね、これを受けざるを得ないということで、ちょうど1ヶ月前、1月の8日だったんですが、インターネット上からですね、総務省に、申し込みをさせていただきました。で、まあ1ヶ月かかるよということ だったのですが、1ヶ月過ぎてもですね、交付の兆しがなかったので、で、これ交付先は、居住する、市町村になるんで、まあ私、帯広市在住なんでね、帯広市に電話したんですね。で、もう1ヶ月過ぎて、7週目になるんですけど、どうなってますかって確認だったんですけど、って言ったら、来週の月曜日に、郵送で、交付しますという案内を出す予定でおりましたということなので、それ待たないとダメなんですかってお聞きしたら、いえ、方法はありますと。取りに来てくださいということで、こう言われて、持ってくるものはこれこれこれこれと言われて、まあ、今日実は行ってきたんですね。で、マイナンバーカードを見ますと、IC チップが入っていて、写真がついていて、名前がついてると。名前住所。ぐらいのことなんですよね。これ、審判カードで行けば、申し込んで、まあ、余震の関係があるんで、審判はちょっと遅いですけど、余震とか関係ないので、いや、4、5分はそこ作れるんでないのというふうにちょっとこう思ってしまったんですよね。で、市の職員さんはもうこれをですね、こう、整理カードをいただいて順番待ちでブースに入ってすごいこう丁寧に説明されるんですね。いや、この仕事は大変やなということをこう、見てまいりました。で、多分、民間であればですね、この IC チップの、ID カードであればですね、ほんの2、3分あればもう処理終わってしまうのに、きっと大変なことがですね、この裏側では起きてるんだろうな、というふうにこう感じてきました。まあ、総務省でやって、市町村に行って、なんかこう処理がね、ずっとあって、で、こういろんな部署をこう回って、ハンコついたりとかですね、なんかそんな感じなんかな、というふうにこう思ったんですよね。いや、民間ではちょっとこれないよね。いや、もうほんと現場の、その最前線の方たち、大変やな、と。私は、こう、ブースに入って、20分ぐらい、いろんな説明を受けたんですけど、その紙に繊維引いて、それをこうね、読んで説明して、うわ、これもう一日この仕事やれてるんやと思って、ちょっとこう、気の毒な感じもしましたけど、まあ、非常にこう、大変なことなんだな、ということを今日認識してきましたね。で、まあ、それとですね、こう、8週間、7週間、8週間かかるっていうのはまた別の話なんですが、やっぱ仕事は楽にしたいよな、というのをちょっとこう感じてまいりましたね。まあ、そんなね、マイナンバーカード交付に関してね、ちょっとこう思うところがございました。メッセージをいただきました。ありがとうございます。コーヒーゲームさんですね。ありがとうございます。読ませていただきます。コーヒー牛乳より、自然を学ぶ。自然学、食を学ぶ。自然な食べ物ではないから、食べる人は自然ではなくなり、不自然なのでしょうか、これと。自然な景色を見ると心癒されますね。自然の食べ物はほぼ緑色。目で見る、目で触れる、回復。すいません、素人目線。と書いていただきましたが、全くこの通りだと思います。人は自然から離れれば離れるほど病気に近づくということは、先ほどのヒポクラテスも紀元前400年に言っております。16の歯科の中にあるんですけどね。やはり自然が一番、肥料のやりすぎも、いくらこう有機肥料であってもね、よろしくないというふうに言われております。自然に健康にたくましく育った、食べ物、食料を食べるのが一番かなというふうに思いますね。まあそういうものを食べていけばですね、基礎体温も上がり、免疫も注意力も上がってですね、みんな健康になれるんじゃないかなというふうに私は思うわけでございます。まあこれからもちょっと頑張ってね、いろんなところで自然栽培を推進していければなというふうに日々思っております。それでは今日最後の曲になりますね。お届けしたいと思います。こちら。 2月の21日16時になっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。